2000年前、エルサレム神殿の境内には、さまざまな捧げ物を捧げるために、人々が集まっていました。今日の41節に、イエスは祭膳箱の向かいに座って、君主がそれに金を入れる様子を見ておられたとありますが、これはエルサレム神殿の中の婦人の庭というところで、そこには13の祭膳箱がありました。祭膳箱はラッパー状になっていて、そこにお金を投げ入れると通り抜けていく音がしたそうです。そこに大勢の金持ちがたくさんの現金を入れました。ところが42節に一人の貧しいヤモメが来て、レプトン10貨2枚を入れました。レプトン10貨といいますのは、当時最も小さな貨幣価値の正当化でありました。パンの一かけらを買うぐらいの貨幣価値だったそうです。当時、ヤモメは厳しい生活を強いられていました。夫と死別してからの生活は並大抵のものではありませんでした。この世は自分の思うようにはならないことを誰よりもよく知っていたのです。どんな努力をしても決して報われることのない、そんな彼女の人生だったかもしれません。そしてそのレプトン銅貨2枚は彼女のすべてであり、そのすべてを彼女は祭膳箱に入れたのです。朝から晩まで大勢の人がやっていて、お金を投げ入れる場所ですから、この貧しいヤモメがわずかな献金をしたことを気に留める人はそこにはいませんでした。でもイエス様は彼女のことを見ておられました。ヤモメがどんな思いで献金をしているのか見ておられたのです。そして弟子たちを呼び寄せてこう言われました。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れて入れたからである。レプトン銅貨2枚というわずかな献金が、イエス様の眼差しを通して限りなく価値あるものに変えられていたのです。レプトン銅貨2枚というのはあまり見られたくない額です。しかしイエス様はこのヤモメの何をご覧になって誰よりもたくさん入れたとおっしゃったのでしょうか。神様に対する思い、神様に対する信頼が誰よりもたくさんあることをイエス様は受け止めておられたのです。この貧しいヤモメの捧げ物は神様との関わりとして見ていかなければなりません。献金が多い少ない問題ではなくて、信仰の関わりが大きいのです。貧しいヤモメには多くの試練を経て神への感謝と喜びが彼女を包んでいたのです。確かに彼女はヤモメであり、社会的には制約された生活でありました。しかし彼女の信仰はそうではありませんでした。彼女は神の恵みに満たされていたのです。自分の持っているものを全部捧げても決して惜しいとも思わない喜びがありました。私たちは愛する者のためには惜しみなく与えます。 息子や娘、子供のためだったら犠牲を払ってもお金を惜しみません。それは自分の子供を愛するからです。あるいはおじいさんやおばあさんは孫のためにはできる限り何でも買ってあげます。孫を愛するからです。私たちはどんなものに惜しみなく自分の時間やお金、あるいは能力を使っているのでしょうか。貧しいヤモメは持っているものすべてを主に捧げました。レプトン銅が2枚のうち1枚だけを捧げ、もう1枚を手元に残しておけばパン一切れぐらいは確保することができたでしょう。しかし彼女は生活費全部を入れたのです。では自分の持っているものを全部捧げるほどの信仰とはいかなる信仰でしょうか。どういうふうにその信仰を捉えたらいいのでしょうか。今日のヤモメの話は決して金額が少なくてもいいという意味ではありません。その人にとって最大の捧げ物をすることが大切です。その意味において大切なことは信仰のありがたです。神様といかなる関わりを知っているかです。自分の生活の中心に何を据えているかです。この貧しいヤモメはそのことをよく知っていました。神様から与えられた生きる力を恵みとして受け止めていたのです。彼女は今ある生活を神様から与えられた恵みとして受け止めておりました。だから生活全部を捧げてもよかったのです。それは何も残らなくても神様が私を支えてくださる信仰に満たされていたからです。誠の希望とはこういう希望ではないでしょうか。使徒パウロはこう語っています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。パウロは今の恵みについて語っています。そこから希望が出ているのです。パウロもキリストのためには全てを失せても構わないと思っていました。ヤモメも生活費全部を入れても構わないと思っていました。そして入れたのです。この信仰のありがたにおいてはパウロもヤモメも同じなのです。では私たちはどうでしょうか。主のためにいかに捨て、いかに捧げることができるでしょうか。ヤモメが生活費全部を入れたということは、神に自分の人生を任せようとした印でした。任せるということは、人任せのような無責任な関わりではなく、聖書を通して教えられた神様との関わりの中、主に信頼して生きることです。そのために神様がイエス様を通して与えられた神の愛を思い起こさなければなりません。本来私たちは神様から遠く離れていて滅びるしかない存在でした。ところが神様はこんな私たちを見捨てることなく、ご自分の一人子を与えるほどにまで惜しみなく愛してくださいました。そのことが分かってきたときに、その神の愛を惜しみなくいただいた私たちも、これから主に信頼していくのです。 主に愛されているものとして私も主を愛していきます。私たちは神様を、主イエスを愛する思いを持っています。その思いが行動に表される時がこの礼拝の時であり、奉献の時でもあります。そしてその礼拝と奉献を通して主と良き交わりと関わりの中にあることを確認しながら日々の生活を歩んでいくことができるのです。礼拝の奉献の時に歌う賛美歌の歌詞のように、真心を込め捧げます、この宝とこの私、主なる神よ、アーメンと歌い終わった時に、心から主に捧げる喜びに満たされていたら幸いであります。クリスチャンの生き方は、自分の心がどこにあるのか、何を見ているのか、それが日々問われる生き方です。主イエスは私たちのために全てを捧げられたお方でした。捧げられるという深い意味は、イエス様のあの十字架の死にあるのです。イエス様はこの貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を捧げたことを見ていて、決して小さいこととは考えていませんでした。このことは、これから3日後に多くの人たちのために自分の身を捧げるイエス様が、レプトン銅貨2枚を捧げたヤモメの姿と、3日後の十字架にかかる自分を重ねておられ、十字架への道の心の備えにしたのではないでしょうか。その出発となる日どちの出来事が、この貧しいヤモメの生活全部を捧げた出来事であります。では、私たちにできるレプトン銅貨2枚とは何でしょうか。一生のイエス様からの宿題です。この後共に歌う賛美歌512番の一節と四節のところにこう書いてあります。主よ、捧げます。私の命、あなたのために用いてください。今この時も、これからの地も、皆をたたえて日々過ごします。主を捧げます。私の愛を、知恵も力も宝もすべて、私のうちにあなたが住んで、身旨のままに用いてください。この世に心から歌える人に変えられていきたいと思います。私の心の中にイエス様が住んでくださるような教会生活、あるいは信仰生活をしていけたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。そのような生き方を歩む人生となりますように祈り願います。お祈りします。主なる神様、今日はレプトン銅貨2枚を捧げた貧しいヤモメの信仰について学びました。どうか自分だけの満足感を求める信仰ではなく、あなたに生活のすべてを捧げ委ねる信仰と、それに伴う喜びを与えてください。今あなたに生かされている恵み、その命もあなたに与えられたものです。その思いを日々の生活の中で表すことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちくださいまして、賛美歌512番。